インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソーファーです。第237かな。はい、試合目は、新日本 4.19 後楽園のことレビュー会です。はい、ということで、新日本の後楽園ですね、健太吉橋を見に行ってまいりました。はい、だったんですけれども、まあ思いのほかいい興行でびっくらこいちゃいましたね。期待してた、まあ期待はそれなりにはしてたんですけど、期待を大幅に上回るですね、はい、あの両興行となりまして、まあまあびっくりですわ。はい、ということで、そんな後楽園大会、新日本の後楽園大会のレビューをしていきましょう。この日は、まあ、あの後楽園3連戦ということで、日曜日、18、19、20と3連戦組まれてるんですけども、一番の肝はこの20日に、ネバー6人タッグ選手権が行われるということで、これが一番 の、 あの目玉になってます。で、そこに至る前哨戦として今日はですね、この19日の後楽園大会では、このネバー6人タッグを分解してですね、試合が行われたわけなんですけれども、組み合わせとしては、石井高橋裕次郎、それから後藤石森、石森は後藤からフォール奪ってますからね、はい、そんな感じ。それから吉橋健太、棒を争う絡みという感じなんですけども、こんだけね、新日が何でもない興行で、シングル並べてくるっていうのがなかなかないので、これはいかいでかですよね。お手並み拝見じゃないですけど、結構やっぱ近年じゃかなりレアな興行なので、どうなるかなということで見に行ってきました。はい、その試合のレビューもあるんですが、全5試合、レビューをしていきたいと思います。試合のレビュー入る前に、まずですね、久しぶりに会場時間、ほぼほぼ会場時間に、インしました。会社の方脱北しましてですね、はい、見事ちょっと早めに水道橋に着いちゃうっていう感じだったんですけれども、本当久々に会場時間に入りまして、まあまあ特に何もないんですけど、暇だったんですけどね。やっぱ今回もですね、平日の後楽園大会ということで北側の客席は潰れてました。昨日は日曜日だったので非常にお客さんいっぱい入ってたんですけれども、はい、やはり平日はどんなカード積んでも厳しいんですね。この日も後楽園の南側、真ん中の通路より後ろは3、4列ぐらいかな、まあ、パッと見だったんで分かんないですけど、しか埋まってなかったので、そんなに席にこだわりなく、ど真ん中で見たければ全然いけるかなっていう感じですね。はい、後楽園の当日券売り場ですね、よっぽど混んでなければお姉さんにちょっとこの辺がいいんだけどって言うと、とかこの辺っていう、なんかその番号とかの指定をすると、そこからね、結構フル探してくれるんですよね。なので、おすすめです。はい、時間と、まあちょっとあとチケット代が高いんでね、当日券9,000円も取られるから、まあそれ考えるとちょっと躊躇しちゃうんですけど、9,000円払ってもいいよっていう感じであれば、まあ当日券そこそこいい席でも見られるので、はい、マジおすすめです。はい、本当に融通効くんでね、ぜひ自分の見たい席がある人、まあ、前の方はさすがに無理ですけど、はい、いかがでしょうかって感じですね。はい、なんで明日もありますから、まあ明日もね、俺は行く気はないんですけど、行く気はないんですよ。行く気はないんだけど、抜かりなくですね、明日も出張をねじ込んであるんですね。やっぱ、これは会社の人に聞かれたら本当やばいんですけど。なんで、まあもう、これちょっといかいでかみたいな感じになったら、いつでも行ける体制は整ってます。ふざけてますね。はい。まあ、月中はちょっとね、余裕あるんで、あれなんですけど。まあ、でも、まあ行かねえかな。さすがに、こんなことしたらね、お布施いただいた方に怒られちゃう。なんだったらお布施返せって言われちゃうんで、はい。あくまで名古屋行く試験に しないといけないですからね。こんなところで無駄遣いしてる場合じゃありません。まあ、お布施じゃなくてもあれなんですけどね、はい、ということで、そんな感じでコロクエン入ったんですけれども、最近中継ちょっと遅れて入るともう試合が始まってるみたいな感じだったんですが、もう25分前って、6時30分開始、6時25分より前からもうあれなんですよね、例の曲がかかってるんですよ。で新日のあのテーマももう半前にはかかってて、半にはちょうど試合が始まるぐらいの感じで今興行始まってるんですね。なるほどなーっていう感じ。はい、前回気づかなかったんですけどでつい最近も言ってるんですけどね、はい、まあ夜興行だしマンボウもあるんで、まあケツ巻いてんのかなと思いつつ、まあでも8時までに終わんなきゃいけないとかっていうのはないみたいなので、はい、決して巻いてたわけじゃないと思うんですけど、そんな発見がありましたよっつって、であとはそうだな、試合前に気づいたこと、やっぱりそうですね、客入りの少なさっていうのはちょっと気になっちゃいましたね。まあこんだけ後楽園連発したらねしょうがないっすよね、ほんとそればっかりは。だから今なんだろう、ワールドで流すために興行やってるっていう部分もあると思うし、まあぶっちゃけ全席8500円、当日券9000円であんだけ入ってればまあまあ大丈夫なんじゃねえのって感じですよね。はい、かつてのそれこそね01の後楽園の時と比べたらあの人数でも収益取れてんじゃないのかなとか思っちゃったりするので、はい、まあ客席が少ないのはちょっと残念ですけれども、まあ逆に言うと見に行ってる身からしたらこんだけ少ないお客さんでもこんだけいい試合見せてもらえたみたいなプレミア感があるんでざまみろって感じですよねはい、です。よし、じゃあ行きますか、レビュー。第1試合、本間智明、矢野徹、棚橋宏対、ゲドウ・ディクト号、キング・オブ・ダークネス、イービルです。バレットと矢野とイービルの KOPW、それから棚橋と J の試合があるんですけれども、まあそれはちょっと置いといてという感じですね。はい、でこの日は何が気になったかっていうと、ゲドウさんのですね体つきもかなり良くなってるなと、ここ 1,2 年ですねだいぶお太りになられてたんですね。かなり太ってたと思うんですけれども、邪道と一緒にですね多分2人でトレーニングしてるんですかね、よくわかんないですけどかなり絞れてました。腹が引っ込んでる。で体つきしっかり分かるところまでは見えないんですけれども、T シャツカットしてですね、はい、で背中がですねちょっと思ってたよりもかなりでかくてびっくりしましたね。さすがやっぱジャドもゲドもねもっとコンプリートプレイヤーズですから、体ねがっちり作らせたらすごいんですよ。はい、これはちょっとゲドジャドゲド再出動ぐらいですかね、ジュニアタッグちょっと期待も膨らんじゃうんですけどね。はい、まあ、勝ちゃしないと思いますけどちょっと見たかったりするなと思ったり、なんなら邪道ゲドディックとこでねネバー6に行ってもいいし、ちょっと期待しちゃうんですけどね。あんまりここの人たちに三方チームにね期待するのはちょっとあれかなと思いつつ、はい、てな感じです。試合は8分54秒横入り式エビ固めで、矢野がディックとことイービルダブルの金敵からのスクールボーイで勝ちました。特にないっすね。はい、ウェルカムドリンクみたいな感じだったので、っていう感じです。はい、後ろの方たちがまあなんか久々なんですかね、新日見に来た方たちみたいで、あ、そうでもなかったのかなあれは。王冠初めてみたいなこと言ってたんですけどね。結構いい感じの楽しまれ方をされてて、はい、ちょっと俺よりも年いってる方たちかな。で本間のこけしで大爆笑したんですけど、なるほどな、矢野とかね本間のこけし大爆笑したんですけど、その見方俺できてないなと思ってまあもう別にいいんですけど、そんな見方したいとも思わないんですけど、でもねなんかいいなと思っちゃいましたね。はい、こういうので笑えるって 何が面白いんだろうとか思って見てたんですけど、はい、あとは試合終わった後に矢野がねどえらいしんどそうで顔も顔色もあんま良くなくてちょっと心配になっちゃいましたね。はい、二日酔いかな分かんないですけど、すげえちょっとなんか調子悪そうだったんで本当結構心配になっちゃいました。一生懸命顔作ってたんですけど、いや大変そうでしたよあれは。うん、ってな感じ。まあそんなもんっすね。はい、で次もう第2試合です。早いっすよね。第2試合は、武士真田内藤高木対、ジェフコバロンヘナーレグレートオーカーフィロスプレイということで、ロスインゴとユナイテッドエンパイアです。8人タッグなんですけれども、試合は7分43秒ツアーオージャーアイランドでジェフコブが武士からフォールを奪いました。構図としては、高木オスプレイ、それから内藤王冠で真田アーロンという形になってます。コブだけちょっと余っちゃってる、感じ。まあ、本当はイブシだったのかなっていう感じもありますが、ちょっとひとまずっていう感じで、そうするとちょっと余っちゃってマッチアップがブシとコブになっちゃうんですね。まあそうするとですね、まあよっぽどのことない限り間違いは起きないだろうということで、はい、安心して見られるという感じです。試合は本当ユナイテッドエンパイアの蹂躙ぶりがちょっとすごくてですね、完全にこう人気ある LIJ を引き立て役にユナイテッドエンパイア上げをめっちゃしてるなっていう感じでした。いや本当ユナイテッドエンパイアを応援してる身としては。本当ね嬉しい限りだし、こんな短い時間の試合だったんですけどめちゃめちゃ楽しめたんですけど、ロスインゴファンからしたらちょっとたまらんなっていうね感じですよね。まあそんな中でもやっぱり高木慎吾はちょっとちょびっとしか出てないし大したことしないんですけど、すげえなっていう感じでしたね。はい、この試合は試合ラストのですね、クンズほぐれつ大乱戦になってフィニッシュまで一気になだれ込むんですけど、そこがちょっと本当すごかったですね。なんだ、どっから始まったんだ、あれはどっから始まりましたか全然覚えてないんですけど、まあ、本当に乱れ飛んだんですよね。真田のあのミサイルキック着地にこうの硬直に合わせてね、アロンがランページ決めたりとか、あと高木のラリアットに合わせてあの走り込んだところにオスプレイがピッピーチェリオを決めたり、ピッピーチェリオじゃないんですよ ね、 あれね、ピップピップチェリオなんですよね本当はねスペル的にはね、ピッピッ、ね、ピッピーじゃないですよねちょっとピッピーだとおかしいなって感じでちょっと最近思ってるんですけど、はい、まあいいや。でなんだっけ、あでなんだ、あそうだ、オーカーンがなんかあのなんつうの二段式コンプリートショットみたいなのやってたりとかで、最後はね、オスプレイとヘナーレ の、 あの挟み込み串刺し攻撃、オスプレイが円錐と、ヘナーレがあれですわ膝やって、そっからローあのオーカーンの方に振って、オーカーンが持ち上げてからのツアーブジャイランド、すごいんですよ。でポップアップ式ですごいんですけど、あんな自由落下状態の人をそんながっちり捕まえられるかねコブはっていうね、ほんとすげえっすねあれは。はい、で俺今日はですねちょっとあの前後非常にいいリアクションしてる方たちだったので、すごそれもねちょっと合わせて楽しかったんですけど、あの後ろの人がね、おコブすげえなんだあれみたいな、あれやばいねあれやばいねしか言ってなくて、だろってだろみたいな感じで、別に俺関係者でも何でもないんですけど、すげえだろって思いながら見てましたはい、いやー本当あの最後の畳みかけは何回見てもいい感じですね、すごかった。うん、あとはやっぱちょっとね今日 D 列ですね、南の D 列で見てたんですけど、久々にかなり近い位置で見たら、まあ、各選手の体つきがだいぶ目に入ってきまして、1試合目のゲドウさんもそうなんですけれども、やっぱねオスプレイのケツと太もも、まあ、ふくらはぎもですけど、足下肢でかい、すごいわあれ。まあ太ってかさ増ししてるっていう部分はあると思うんですけど、上半身もでかくなってるけどね、あんだけ下半身ぶっとかったらそれはウェイト上がるわな。はい、 太ももの筋肉とかってめちゃめちゃねでかいんで重いんすよ。いやすごい。であとねやっぱコブの下半身もすごいですね。ふくらはぎ半端ねえっすわ。なんかもう何あれ例えようがない。ひょうたんじゃねえな。もうすんげえのふくらはぎ、バズカホみたいなふくらはぎしてましたね。もうあれ見るだけでちょっと前の方で見る価値あるし、今ねユナイテッドエンパイアノリノリだから、ちょっとこの前のタッグ染めの時も見に行っとけばよかったななんてちょっと思ったりしちゃいましたよ。はい、いやほんとすごいって感じです。そういや後楽園3連戦って言ったっけ、4連戦かですね。いや忙しいな。はい、いい試合でした。あとオスプレイの、オスプレイっていうかあの新しいベルトかっこいいっすね。オスプレイしてるとめっちゃ似合ってる、はいと思いましたよ。はい、ということで第2試合までですね、一気に駆け抜けてるんですけれども、まあ、これでもうあと残りの例のシングルなんですよ。なんですがこの時点でユナイテッドエンパイアがかっこよすぎて、まあ、第1試合はともかく第2試合でかなり俺のテンションが上がってました。はい、で迎えた第3試合、石井智弘対高橋裕次郎。まあ裕次郎がねあのステッキ使ってこうちょっと乱戦模様にしてくるのかなと思って、いや試合開始早々からちょっとギアアップしてたので、お時短式とかちょっと思ったりもしたんですけれども、結局15分17秒、垂直落下式ブレンバスター石井智弘が勝ったんですけれども、いやこれねなんだろうな、 G1 の公式戦レベルの、はい、すごい試合でしたねまさか、正直っすよ、正直この2人のマッチアップでここまでね、今日のこのラインナップでしかも明日ありきでここまでやってくれるとは全然思ってなかったですね。すごくいい試合でした。はい、まあ石井智弘をもってすれば高橋裕次郎でもっていうのは分かっちゃいますよ、分かっちゃいるけど、ここまでがっちりやってくるとは思わなかったし、いい試合見せてもらえるとは、はいっていう感じですね。なんつってもやっぱりね、あの裕次郎も投げ技豊富だし、結構パワーもあるので、バッコンバッコンね2人して投げてたんで、もうあざすって感じですよね。はい、やっぱプロレス見に来てて何が一番うわーってなるかって言ったら、あのマットに叩きつける音じゃないですか。ドーンってバンプ、レスラーがバンプする音だったりね、あの思いっきりレスラーが投げつける、相手のことを投げつける音だったりするわけですよ。まあ、そういう意味ではこの試合が一番それを堪能できましたよね。はい、スラム系の技がこんだけ出ると俺は嬉しいですいやもうね、頭から落とす技よりね、うん、こういう背中からドーンと落ちる技がいっぱいある試合は俺は本当大好きですわ。あざす、本当に打撃戦もいいんですけどこっちの方が好きかなっていう感じでした。はい、そうだな、裕次郎があのリバースのなんてピンプジュース出したりとか、結構ねなんかあんま見せない奥の手出してきたりもしたんで、あの正直試合終盤にマイアミ社員出たんですけど、あのマイアミ社員で終わると思いましたよ。はい、当然ね、あの石井だったら垂直落下式ブレンバスター、裕次郎だったらピンプジュース、これが絶対フィニッシュなので、まあ、よっぽどのことがない限りこれ以外で終わんないじゃないですか。ましてや過去のフィニッシュで1個前に置くようになってしまった技で決着なんか絶対つかないのに、まあ見てるテレビで見てる人もそうだし、会場にいた我々もそうだと思うんですけど、あのマイアミ社員はマジで終わると思いました。すごかった試合の展開的にもモメンタムがっちり来てたしね。はい、ただ最後は石井がね、ちょっと最後の踏ん張りはで一気にねじ伏せたっていう感じの試合でしたね。いやー今日の試合見てね、高橋裕次郎ダメなんて絶対言えないですよね。はい、まあ石井はこの試合に至るまでの間に裕次郎のこのなんだろうな、バイプレイヤーに徹してるというか、うん、上に上がる気があるんだかないんだかわからないようなこう中途半端な感じでとどまってるところに対してちょっと葉っぱをかけてたような感じがするんですね。はい、 で今日もね試合後コメントでもう終わりだみたいなことを言われてるんですけど、これもう明日への振りにしか感じないですよね。はい、裕次郎ここまでこき下ろされたらちょっと見せないとって感じでしょ。はい、ね、今日の試合は明日へのウォーミングアップだっつって、ね、いいウォーミングアップだったよこれマジって言ってね、ヘロヘロになりながら、もう最後のラリアットなんかすげえ暗い形したからね、本当多分しんどかったと思うんですけど、はい、こういう前振りもしてくれるし、これマジっつってね、はい、裕次郎もプロレスラーだぞっていうところをしっかり見せてくれてるんで、いや当然明日への期待が膨らむし、この試合だけをボンと切り取ってもいい試合だったと思うんで、本当良かったです。はい、いやもうこの時点であれ今日はもう大当たりじゃないですかみたいな感じだったんですけど、はい、はい、すいません、ということでちょっと電話かかってきちゃいましたけども、で次がもう次だよね、後藤博樹対、石森太一だったんですけれども、この試合はですね、石森が後藤のことをまあタッグ戦でながらですね、立て続けですよね、フォール奪ってるというところで、組まれた試合です。普通に考えると完全なミスマッチなんですけれども、まあまた出てきます後ろの人たちが。後ろの方たち的にもね、あんまり流れを抑えてないのか、なんでこの2人試合なのみたいな感じだったんですけれども、いやいやいやいやいやっていう感じで、本当この石森の試合ぶりで、見直したっていう感じでしたね、後ろの方たちはね。はい、でまあもう率直に言ってこの試合ですね、見たかったジュニアとヘビーの試合というか、今まで去年のあのコロナあたりからヘビーとジュニアのこう境目をだいぶちょっとぼやかした感じにして、試合をしていましたよね。でまあ今までもジュニアの選手がヘビーに行きますって言っただけでヘビーに行っちゃったりみたいなところとかね、あとヘビーの選手がジュニアウェイトなのにヘビーでずっと戦い続けてるとか、まあいろいろこのそのなんだろう、ウェイトに対する疑問、ジュニアとヘビーというくくりに対する疑問っていうのは結構長年あったじゃないですか。でそこにさらにこうまあいわゆるその相変わらず俺この言い方好きじゃないですけど、アスリートプロレスのおかげでヘビーがジュニアっぽい動きをするっていうのが定番化というか普通になってきてて、早い展開、もうするようになってて、ヘビーがヘビーっぽくなくなって、でジュニアがヘビー、逆にハイフライヤーが少なくなっちゃったせいで、特に日本人選手、海外から選手来なくなってハイフライヤーがあんまり目につかなくなったので、よりこうジュニアのなんだろう、プロパーなんつうの、今いる所属の選手たち、今すぐ見れるジュニアの選手たちが、そんなにそういうタイプの選手じゃないから、どっちかというとちょっとヘビーっぽい試合になっちゃう人たちばっかりで、でこうジュニアとヘビーの境目っていうのはすごくなくなっていた中ですよ、この2人がちゃんとジュニアの試合、ジュニアとヘビーの対決っていうのをしっかりやってきたっていうのが、もう個人的にはめちゃめちゃ嬉しかったです。これだろうっていうね、いう試合でした。まあ、長年というかここ1年ぐらいはずっとその子に対してね、苦言を呈してきてたので、これだよっていう試合が見れたんでマジで良かったですね。はい、後藤はちゃんとヘビーでその一発でジュニアをどんなに流れが石森側に行っててもねじ伏せちゃうっていうのも見せられてたし、石森はその素早さ、テクニックとか、あとスピードで後藤を翻弄してるっていう感じで、プラスヒールの抜け目なさ的な部分でね、こう見せたりしてたので、非常に良かったと思います。うん、こうあるべきですよね。はい、試合結果を先に言ってしまうとあれなので、ちょっと今試合結果温存してるんですけれども、最後は、後藤がだいぶねそのヘビーとしてこう一気にねじ伏せる感じでね、パパパッといったところを、もう勝った、もう誰もが勝ったと思う展開ですよね。牛殺し、滝キックからの GTR で、はいはい、まあまあまああれで終わってもまあしょうがねえよなっていうところだったのを、もう完璧な逆さ抑え込みで勝利です。あれはうわーってなっちゃいましたね。 はい、素晴らしい。12分、8秒ですか。あれ12分、あれなんだなんだなんだ、なんか変な話。12分8秒逆さま逆さまで石森太一が勝利しました。これをもってして後藤博樹が不甲斐ないっていうには、ちょっとどうかな。あのむしろ石森太一の健闘を褒めたたえたいというてほしいっていう感じですよね。はい、あのやっぱヘビー対ジュニアって弁慶対牛若丸じゃないとダメだなって改めて思いましたよ。はい、いい試合でした。いやもうこの試合終わった時点で、ね、この前のね裕次郎石井でしょ、で後藤石森でしょ、もうアザースですよね本当。いやもう今日お客さん少なかったからなおさらこうなんかちょっと俺にはね満足感がちょっと倍増しみたいな感じになってて、まずあまあ見ろみたいな、今日来てねえのはダメだろうみたいな感じになりました。はい、でメインイベントが健太吉橋です。で、まあこの試合はあの棒を巡る試合だったんですけども、健太がね試合前にあの試合前とか前日コメントで棒はねあの大事な棒ちゃんは置いてくっつってね、戦いには連れていかないみたいな感じだったのが、これがもう見事な前振りになってましたね。はい、入場時健太は棒を持ってこずに入場してきました。まあ絶対リングしてあるんだろうなとは思ってましたけど、はい、でね吉橋が入場してきたんですけど、吉橋があの前奏から入るフルバージョンで入場してきたんですね。これはもう素晴らしい。あの吉橋の入場テーマが超好きなんで、はい、アザス、これもアザスですよね。そしてもうここまでやってくれたら、ぶっちゃけね、その高専くんがね、試合前に不穏なツイートをしてたんですけど、健太負けそうみたいな。俺むしろ今日は勝って明日負けんじゃねえのと思ってたぐらいだったんで。いや、もう吉橋の入場テーマフルで聞いた時点で、今日は結果はまあいいでしょうと。吉橋頑張るまんで、勝っちゃってもまあいいかな、みたいな感じで見てたんですが、はい。ですが、ですよ。はい。ってな感じで、まあこの吉橋と健太の試合にしてはまあ思いっきりやってくれた上にさらに棒をめぐる攻防まで出たりしてね、はい、結局リング下から棒も出てきましたし、はい、あのべしゃりプロレスも炸裂してたし、はい、吉橋の元気な声出し最高ですね。ほんと素晴らしかったです。で吉橋あれっすね、目にねこう正規というか目が戦う目になってるし、泳がなくなったんでふわっとしなくなったんで、ほんとそこはいいっすよね。マジで良くなったなって、改めてあの声が出てるとか、気迫あふれるファイトとかっていうのは面接で変わったなと思ってましたけど、改めて、それを確信できましたね。あのより近くで見ることで良かったです。ほんと超声です。はい、対する健太はね、まあ吉橋相手にここまで苦戦しちゃうんだなっていうのはちょっとあったんですけど、まあいいことですよねこれは。はい、吉橋上げもちゃんとできてたっていうことにもなるんでしょうし、はい、っていう感じです。随所に出てた動きも切れてたし、まあダイビングラリアットも、ダイビングフットスタンプも結構高く飛んでたんでね、もう本当なんだろう、コンディションも本当上がってきてて動けるんだなと、うん、今あえてね言うあれでもないかもしれないですけど、動けないんじゃなくて動かなくなってきてるんだなっていうのをちょっと感じれたので、はい、良かったです。ってことで引き分けもちょっと正直見てると最中ちらついたんですが、26分6秒 Go to sleep で健太が勝利をしました。最後はねやっぱね棒をめぐる攻防からの、感じだったんですけども、 棒でやって倒したと思ったらサムソンクラッチで来た時はうわやべえと思いましたね。はい、前のお客さんが今度前かよって感じなんですけど、健太めっちゃ押してる感じの方で、でね、もう吉橋がね中盤にスクールボーイもやったでしょ、このサムソンクラッチのスクールボーイやった時はもうねやめてやめてやめてって言うんですね、うん、めっちゃ同じ気持ちでしたけどそこは、はい、まあ、明日あるしと思いながら俺はちょっとセーブしてたんですけど、最後は ゴートゥースリープ、よしあしがのこの暗いっぷりというかね、あの横に落ちていかなかったんで、もうすげえ縦に落ちてったんで、よしあしがマジかとか思ったんですけど、一瞬ね、ほんとすごい短い瞬間になんですけど、ガッチェーン顎入ってて逆に心配になっちゃうぐらいクリーンヒットしたんで、はい、よかったと思います。はい、で試合後はケンタがですね、彼女を紹介してくれて、はい、棒を紹介するっていうね、で友いじり、ごとひろいじりもだしの棒ちゃん紹介しのね、はい、なんつうかな、シャレの効いたというか、ちょっとおふざけモードなんですけど、その中にちょっとね本音が入ってたりとかして、俺はデビューして来月21周年になるけど、このね、21年後デビューした時に、21年後にねボートリングに立ってるってみたいなね、でも俺はプロレスラーでありエンターテイナーだからみたいなねこと言って、で俺は誰に何を言われてもやりたいようにやるし、俺はこいつで俺、まあその後はいっか、俺は誰に何を言われてもやりたいようにやるって言ってた、ここがねプロレスラーでエンターテイナーだよ、で俺はやりたいようにやるよっていうところに、健太のこうキャラクターを超えたね、日本に戻ってきてもう一度やってやるぞっていう強いメッセージみたいなのがすごく込められてて、はい、本当良かったですね。こうふざけてたり悪かったりとか、ちょっとその外してるというかね、キャラクターに寄せてるって言ったらあれなんですけど、ところを見せつつもこういう本音もねちらっと見せてくれると、こっちとしてはやっぱね胸熱くなりますよね。でもってね、ちょっとなんだろうな、ヒールだからそんな応援されるわけにもいかないから、ちょっと突き放すようなこともしたりして、はい、わかりましたみたいな、無駄に乗っかりませんみたいないう感じで、はい、自制も聞かせられるっていう、ね、いう感じなんで、本当すごいな、はい、いやーだってすごいっしょ、ぶっちゃけよしあし相手にここまで引っ張れるんですよ、しかも棒でね、よしあしなんかもあんま何もしないのにね、この話作りっていう意味では本当すごいと思います。別によしあしがダメっていうわけでも全然ないし、ただ健太がすごいっていうのはちょっと声を大にして改めて言いたいなというふうに思いますよ。はい、ということで素晴らしい興行でしたね、はい、もう元取れましたわ、はい、今日のプゴトのためにね、途中経過を返したんですよ、連合帝国2000円、ツアーオブジャーランド1000円、裕次郎石3000円、やめろって感じですけどね、このまとめ方、後藤石森2000円です、ここで書くのやめてます。まあもうこの時点でもう8000円なんですね、8000円だよね、なんでもうほぼほぼチケットは元取ったも同然でしょう。裕次郎石よりまあ最後までひっくるめたら、結果も含めてね、健太吉田氏が上回ってるって考えたら、まあ500円増しにして3500円、いや違うな、今日は決算試合とも3000円分ぐらい俺は価値あったと思うので、はい、1万2000円ですわ、もう素晴らしい、はい、ありがとうございますって感じです。きっと明日もこんな風になってくれるといいなと思いますけど、でね、こんだけ根拠をコンパクトにまとめてるのにこんだけ満足感あるっていうのもなかなかすごいですよね、はい、いや正直ね、昨日ノアに行かなかったことをめちゃめちゃ後悔してたんですけど、うん、結果面白かったわけだし、前哨戦タッグばっかだったけどめちゃめちゃ面白かったし、すごいもんやってたしね、権利のない藤田と杉浦の睨み合いとかね、超生で見たかったですけど、めっちゃ興奮したんだろうなとか思って、クソーとか思って、やっぱ新日よりノア行っとくべきだったかなとか思ったんですけど、新日もありだったっていう感じです、はい、ということでプレビューもですね、結局ドンタクプレビューもやんねえわこの試合のプレビューもやんないわってことで、全然乗り気じゃなかった感出てたんですけど、行ってみたらやっぱ楽しかったです、はい、さすが新日本っていう感じ、しかもね、決勝2試合締めたのが石森と源太ですから、もう実質これノアですわはい、もう事実上のノアですということで、はい、やっぱノアが一番すごいのかなっていうことで今日は締めますか、はい、で質問箱、試合終わったと同時に結構パパパッと立て続けに入ってたので、あ、もうこんな溜まってる、はい、ということでご紹介します。 全部で5個かな。はい、インターネットでお世話になってます。 NJPW ストロングにはメジャーインディー問わず様々なリングで活躍してきた外国人選手が登場していますが、登場する外国人選手の中で新日本のリングで見たい選手はいらっしゃいますか。はい、そう、 NJPW ストロングのこともね語ろうと思ってて、ね、ついつい忘れちゃうんですけどね、毎週結構面白いですよね。はい、日本で見たいのはまだ来てなくて間違いなく見たいのはリオラッシュとトムローラーでしょ。間違いないですよね、この2人はね。はい、トムローラーですよね。はい、ですで、まあ当然ブロキンも見たいし、クリス・ディッキンソンだって見たいし、はい、どこに入るんだって問題もありますけど、あとは LA 道場勢がね、コナーズとかフレドリックスとか、まあ、コグリもそうですけど、まあ、LA 道場勢やっぱいつでも見たいっすよね。はい、もうベタなとこですけどその辺ですかね。はい、ありがとうございます。やっぱねリオラッシュは来るの決まってたっぽいからね、いち早く見たいですけどね。はい、って感じです。はい、次、大谷慎二郎の回とても良かったです。なかなか大谷を取り上げている発信者がいない中で嬉しく思いました。その働きとクオリティに対して最も金銭的に恵まれていないレスラー大谷慎二郎、また取り上げてください。はい、いやー本当そうっすよね。なんだろうな、まあ、だからこそ応援したくなるっていう部分もありますけどね。あの新日本に今すぐ出てもちゃんとしたものを見せられるっていう意味でも、あのメジャーでも通用するっていうところね。はい、全日本でも当然見せてますけど、新日本でも見せられるだろうし、ノアだって見せられるだろうし、大谷慎二郎っていうのはどこに出してもどこに出ても素晴らしいものを見せてくれるっていうことで、はい、まだ触れてない方、まあ、あんまこのプゴトリスナーいなそうですけどね、もしいたらねとっとと、触れてください。はい、これは試合後かな。こんばんは。吉橋の Go to Sleep のクラップリ良くなかったですか。ぴょーんとかピーンってなってすいません、語彙力が、倒れるより膝を顎に食らう、崩れ落ちるっていう動きがうわ痛そうってなりました。駆け抜けるようコメントで申し訳ないです、とんでもありません。いや良かったっすよね。はい、たまらんすわ。はい、次、現地観戦お疲れ様です。 4.19 スペシン3連続どれも名勝負好勝負だったように思います。そこで質問です。打撃のヒット感が伝わりづらいワールドですが、ケンタ吉橋、裕次郎石井、これらの試合に関してワールド観戦にもかかわらず打撃のハードヒット割合が高く見えました。なるほど、特にケンタの打撃はサッカーボールキック以外全てハードヒットに見えました。現地観戦だと打撃の当たり具合はどう見えましたか。はい、ですね、俺のツイートもしたんですけど、隣にですね、絶対打撃の時手叩くマンがいて、ちょっとそいつのせいでね、なんつうるさくてあれだったんですけど、まあでも新日の工業にしてはそのなんだろうな、ソフトヒットがノイズになんなかった。俺別にハードヒットじゃなきゃダメっていうわけじゃなくて、あまりにも緩い当たりが気になっちゃうですけど、今日はそんなに気にならなかったですね。はい、ケンタのサッカーボールキックも全然気にならなかったし、はい、エルボーなんかね思いっきり打ち合ってたんで、特にむしろね吉橋のエルボーの方がちょっと後半最後の方は強かったぐらいでしたよ。はい、です。はい、で中継でそれが伝わってたってことはね、間違いなくそうですよ。はい、なんで良かったです。いや、とにかく今日はもう全然悪口挟む余地なしです。はい、素晴らしかったどれもって感じです。ありがとうございます。あともう一個すいません、飛ばしちゃってました。インターネットではお世話になってます。お布施支援もありノア名古屋生観戦予定とのことでプゴトを楽しみにしています。はい、頑張ります。24日の横浜大会では前哨戦はなく、18日の後楽園大会が GH ヘビーナショナルともに唯一の前哨戦となりました。システムいや、ある程度は武藤刑事がベルトを持つというのかなとは予想されますが、正木為也が GH タッグに続いて韓国固めでの勝利で、名古屋にも期待値が上がりましたでしょうか。そうですね、はい、GH ナショナルについては挑戦表明の時点からワクワク止まらないですが、前哨戦を経てもどういった試合になるか分からず、やはり楽しみですね。 そして今大会に限らずですが、最近のタイトルマッチのポスタービジュアルが秀逸で、応援している選手はカードでなくても飾りたくなってしまいます、ということでありがとうございます。はい、汚染、本当汚染がなかったらいけてないです、名古屋大会ね、ありがとうございます。24日の横浜大会もでもですね、剣王、違う、仁王対杉浦が組まれてます。杉浦はこれシングル、またシングルなんですよね。はい、さらにはちょっとね、なんかもしかしたら傭兵と小峠次っていう感じの流れになってきてるので、24日の横浜大会も見逃せません。はい、システム的にはあの前哨戦で勝った方が大体負けるんでね、直接フォール奪った方がなんで、名古屋は武藤と杉浦かななんていう予想も立っちゃうんですけれども、まあそんなこんなよりね、武藤敬司と北宮に関しては、北宮が武藤敬司に対してしっかり意地を見せたっていうことが良かったと思います。勝つラインもあるよっていうのを見せてくれたっていうことで、ちょっと正北宮の期待値上がりましたね。それから杉浦藤田は期待通り、しばき合いしてたんですけれども、もう藤田がねがっちりねぶっ飛ばしちゃいましたね。いや本番どうなるのかな、俺ぶっちゃけちょっと引き分けかなとか思ってたんですけど、これは分かんねえっすよ。はい、意外と早い決着になりそうな予感もしてます。はい、ということで期待しかないっすね、ノアの名古屋大会は。こちらもプレビューやっていきます。とりあえずね、今のところ予定してるのは次回が多分藤田和幸のことになりそうですので、こちらもし何かあったらね、あのお聞きの皆さん、藤田和幸関連でなんか質問箱とか投げていただければと思いますよ。はい、ってな感じで、これで質問も全部答えたかな。はい、ということで、あの新日本 4.19 後楽園大会大満足でしたね。今年の後楽園の新日本の後楽園大会を厳選してるんですけれども、外してないんでちょっとよっしゃって感じです。はい、謎の T シャツジンクスもこれで取れまして、健太の応援してに行ってですね、がっちりあのケンタ買ってくれたんで、もうこれもジンクス消えたでしょ。はい、ってな感じで、新日本もですね、ドンタクシリーズあとは見守るだけですね。明日のネバー6人タッグもバレットが勝たなくても結構許せるぐらいの感じに、あのケイオスチーム頑張りもね出てきましたし、ストーリーラインとしてね、裕次郎が石井に勝つっていうのも面白いし、後藤が石森に勝つっていうのも面白いし、ね、今日の組み合わせのどっかでね決着ついてほしいなというふうに思いますよね。はい、逆パターンになっちゃう、最悪というか、別に吉橋が健太からフォール奪っても俺全然いいかなというふうに思います。お話の流れさえしっかりできてれば、それから自分が好きじゃない方の人たちがしっかりちゃんと見せるも見せてくれれば全然 OK だよっていう、まあ、典型的な例になりそうですね。まあ一番はね、裕次郎が石井からフォール奪って、バレットがネバー6人タッグ奪っちゃうっていうのがね、やっぱお望みですけど。はい。まあまあまあ、その辺、明日も楽しみにしておきましょう。はい。ということで、1日に2つ更新になっちゃいましたけど、即日プレビューでね、あの熱を伝えてみましたが、いかがだったでしょうかということで、国斎藤のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがガソリンです。ご意見、感想、要望、質問などありましたら、ハッシュタグプゴトでツイートしていただくか、また順番間違っちゃった。はい、質問箱で、放り込んでください。それからお布施の方も受け止まっておりますので、よろしくお願いします。はい、ということで今日はこれにて終了。ありがとうございました。